おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。データベースって本当に必要なんですか？っていうちょっと挑発的なタイトルの記事が出ていまして、
これはですね、開発者の間で割と刺さる問いかけなんですよ。データベース、つまり DB ってアプリを作るときにとりあえず入れるものになっていることが多くて、でも記事はそもそもなぜ必要なのかを問い直しているんです。
え、データベースって当たり前に使うものだと思っていました。ファイルに保存するのとは全然違うものじゃないんですか？
そこが面白いところなんですが、実はデータベースの中身もファイルなんですよ。例えば SQLite は単一のファイル一つがそのままデータベースで、 PostgreSQL もフォルダの中にファイルがたくさん入っている構造なんです。コードが直接ファイルを読み書きするのと本質的にはそんなに変わらないんですよね。
わあ、それは知りませんでした。では小さいアプリだったらわざわざデータベースを用意しなくてもいいケースもあるんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。データの量が少なくて同時にたくさんの人がアクセスするわけでもないなら、ファイルで管理するだけで十分なこともあるんです。記事では DB を使うべきかではなくて、なぜ DB が必要かを先に考えましょうという順番を大事にしていますね。
なるほど、順番が逆だったんですね。なんとなくアプリ作るなら DB って思い込んでいましたけど、設計の最初に立ち止まって考えるのが大事ってことですね。
おっしゃる通りです。データの量、アクセスの仕方、運用にかかるコスト、この3つを整理してから判断する習慣をつけると、必要以上に複雑な構成を避けられるんですよ。シンプルな設計の方がいいという流れが開発の現場でも少しずつ広まってきているんです。
次の話題に行きましょう。パイコアというソフトウェアが話題になっているそうですね。
ラズベリーパイって聞いたことありますか？手のひらサイズの小さなコンピューターなんですけど、そこで動かせる超軽量な Linux、 つまり OS のことなんですよ。タイニーコア Linux という OS をラズベリーパイ向けに使えるようにしたのがこのパイコアです。
超軽量っていうのが気になりますね。どれくらい軽いんですか？
最小構成で数十メガバイト程度で動くんです。スマホの写真1枚より小さいくらいのイメージですね。通常のラズベリーパイ向け OS はもっとリソースを使うので、古い世代のラズベリーパイとか IoT の処理に全力を使いたい場面ではかなり有効な選択肢になるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。IoT って家電とかセンサーをネットにつなぐやつですよね。そういう小さなデバイスにとっては OS が軽い方がいいってことなんですね。
まさにそこなんです。OS が使うメモリや容量が少ないほど、その分をアプリの処理に回せるんです。エッジデバイス、つまりネットの端っこで動く機器では、これがすごく大事なんですよ。
え？意外ですね。OS って重さを気にするものだとあまり考えたことがなかったです。ラズベリーパイを使っているエンジニアの方には試してみる価値がありそうですね。
ええ、まさにそうなんです。公式サイトやコミュニティもあるので、組み込みや IoT のプロジェクトを進めている方は、自分の用途に合うか確かめてみるといいですよ。
この話題はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。
続いてのニュースです。 GitHub 上でガスタウンというツールへの疑惑が持ち上がっているそうですね。
これはですね、 ちょっと穏やかではない話なんですが、ギャスタウンっていう開発ツールが、ユーザーの LLM、つまり大規模言語モデルの API クレジットを、ユーザーに無断でツール自身の改善に使っているんじゃないかって、疑惑が出てきたんですよ。
え？それってどういうことですか？私が使ってるサービスのお金が、知らないうちに別のことに使われているってことですか？
そういうことなんです。AI の API って、重量課金。つまり使った分だけ料金がかかる仕組みなんですよね。それをユーザー本人ではなく、ツールの開発側が勝手に消費しているとすれば、利用規約的にも、倫理的にも、大きな問題になります。
え？それは知りませんでした。でも、こういうことって気づけるものなんですか？なんとなく使い続けてしまいそうで、怖いですね。
おっしゃる通りで、気づきにくいのがまた厄介なんですよ。ですから実務的には、使ってるツールの API コール履歴、つまりどこにどれだけリクエストが飛んでるかを定期的に確認する習慣が大事になってきます。あと OSS ツール、つまり無料で公開されてるツールを使うときは、データの利用ポリシーをちゃんと読んでおくといいですね。
面白いですね。というか怖いですね。AI ツールが便利になればなるほど、裏側で何をしているかをちゃんと見ておかないといけないってことですね。透明性ってすごく大事なんですね。
まさにそこなんですよ。こういう疑惑が出てくると、業界全体としてユーザーのリソースをどう使っているか、きちんと説明できるかが問われるようになってきます。AI ツールを選ぶ目線もこれから変わっていくかもしれないですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。チャット GPT と Excel を組み合わせる取り組みがじわじわ注目を集めているみたいですね。
ざっくり言うと、AI とオフィスツールをつなごうという流れの一つなんです。チャット GPT が Excel の中で使えるようになれば、データの分析とか関数の作成がぐっと楽になるんですよ。
え？関数って自分で書かなくていいんですか？あの長くてよくわからない数式、いつも苦手で。
そこが大きいところなんですが、売上の合計を出してと話しかけるだけで、数式を自動で作ってくれるイメージです。エンジニアじゃない方でも、複雑なデータ処理がこなせるようになるかもしれないんですよ。
ほう、それは知りませんでした。でも、今すぐ使えるわけではないんですか？
詳しい内容は、まだ公開されていない部分も多いので、続報を待ってる段階なんです。ただ、マイクロソフト365へ AI 統合など、似たような流れは、すでに動いていますから、方向性としては、間違いなく来てる話ですね。
ああ、そういうことなんですね。ということは、Excel の使い方そのものが、これから変わっていくかもしれないですね。
おっしゃる通りで、関数を覚えることよりも、何を知りたいかを伝えるスキルの方が大事になってくる。そういう時代になっていくかもしれないですね。
この件は、まだ数字や背景が出揃っていない感じもありますね。
そうですね。現時点では、流れをつかむ段階として見て、判断に使うなら、一次情報で条件まで確認したいですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。EFF、電子フロンティア財団が、Google のデータ提供問題を告発したという話題です。これ、かなり衝撃的なニュースですよね。
ええ。簡単に言うと、Google が ICE、米国の移民関税執行局に、ユーザーのデータを渡した可能性があるってことなんです。位置情報とか検索履歴とか、そういった情報が移民の取り締まりに使われているかもしれない、 という話ですね。
え、それは怖いですね。Google ってプライバシーを守りますって言っていたんじゃないんですか？
まさにそこが問題なんです。Google はかつてユーザーデータを保護するって約束していたとされているんです。ところが実態はそれと違っていたかもしれない。プライバシーポリシーへの信頼と実際に起きていることのズレが今まさに問われているわけですね。
おお、ポリシーに書いてあることが守られていないかもしれないってことですよね。私たちユーザーとしては何か自分でできる対策ってあるんですか？
EFF もそこを指摘していて、ユーザーが自衛手段を取らざるを得ない状況になってきているんです。エンジニア目線で言うと、サービスを作る側も集めたデータをどれくらい持ち続けるかを改めて考え直さないとですね。不要なデータは残さないという方針がこれから大事になってくるんです。
おお、それは知りませんでした。使う側だけではなくて、作る側にも責任があるんですね。テック企業への信頼って、こういうことが続くと本当に揺らいでしまいそうですね。ラストはこちらのニュースです。God Sleeps in the Minerals というタイトルなんですけど、どんな内容なんですか？
ですね。実はテックニュースではないんです。ロサンゼルス郡立自然史博物館で開催されているアンアースド・ロービューティーという鉱物の展示会を個人ブログの筆者が訪れて写真を撮って記録した投稿なんですよ。
え、意外ですね。テック系のフィードに混じってそういう記事が流れてくることもあるんですね。写真を見てみたいですけど、鉱物の展示ってどんな雰囲気なんですか？
自然が長い時間をかけて作り出した結晶や岩石が並んでいる展示なんです。写真で見ても色や形がすごく独特で、タイトルの神は鉱物の中で眠るという言葉も、そういう自然の神秘みたいなものを表しているんだと思いますよ。
え？詩的なタイトルですね。IT 業界とは全然関係ないですけど、こういう記事がたまに流れてくると、なんだかほっとする気がしますね。ケンさんはこういう展示、興味ありますか？
ありますよ。エンジニアをしていると画面ばかり見ていますので、こういう本物の質感があるものに触れると、気持ちが切り替わる感じがするんですよね。関心のある方は、ロサンゼルス郡立自然史博物館の展示情報を調べてみるといいですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。